こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は2024年4月刊行の日本語Kindle書籍で、会社員がファイルと資産1億円超を目指す際に、どれほどの期間と設立資金が必要になるのかを整理する投資実用書である。中心に置かれているのは、個別株で短期的な利益を狙う方法ではなく、新ニーサーを活用しながらインデックスファンドへ長期的に積み立てる資産形成である。著者は、10年後の隔離ビドを目標に掲げ、年率数パーセントの運用を前提にしたシミュレーションや、毎月の入金力、生活費、リタイア後の必要資産額を考える枠組みを示す、投資初心者にも理解しやすい制度説明と、FIRE に必要な現実的な金額感を結びつけている点が特徴で、夢のある目標を数字に落とし込むことを目的としている、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、FIRE と隔離ビドを数字で結びつける資産目標の設計、本書の出発点は、ファイラやくくり火という言葉を抽象的な憧れのまま扱わず必要な資産額へ変換する点にある。ファイラを考える場合、単に1億円を持つことが目的なのではなく、生活費を投資資産からどの程度賄えるかが重要になる。例えば年間生活費が大きければ必要資産額も増え、生活費を抑えられれば到達すべき金額は下がる。この考え方は資産形成の目標を収入や年齢ではなく、支出構造と将来の生活設計から逆算する姿勢につながる。会社員にとって有用なのは、早期退職の可否を気分で判断せず、年間支出残りの働く期間、運用利回り、積立可能額の関係として確認できることである。特に本書は10年後のくくり火という時間軸を置くため、長期投資であっても目標達成にはかなり高い入金力が必要になることを読者に意識させる。次に、新ニスカを非課税の投資基盤として使う運用戦略、本書の実践面で大きな柱となるのが、新ニサを活用した資産形成である。新ニーサは投資利益に対する税負担を抑えられる制度であり、長期のインデックス投資と相性が良い。複利で資産を増やす場合、運用益が課税されるかどうかは最終的な資産額に影響するため、非課税枠を優先的に使う発想は合理的である。本書は新ニーサを単なる制度紹介としてではなく、会社員が毎月の給与から積み立てるための器として位置づけている。重要なのは非課税であること自体が高利回りを保証するわけではない点である。投資対象設立額、継続期間が不十分であれば、制度を利用しても億単位の資産には届きにくい。したがって新ニーサは、目標達成の魔法ではなく、長期投資の効率を高める土台として理解する必要がある。本書の特徴は、この制度的メリットをファイラの資金計画と接続して説明している点にある。さらに、インデックス投資を中心に据える理由と過度な期待への抑制、本書が想定する主な投資手法は、S&P500 などに代表されるインデックスファンドを中心とした分散投資である。インデックス投資の利点は、低コストで市場全体に広く投資でき、特定企業の業績に依存しすぎない点にある。会社員が本業を続けながら資産形成する場合、個別銘柄の分析や頻繁な売買に時間を割くよりも、一定額を継続的に投資する仕組みの方が再現性を持ちやすい。ただし、本書のテーマから読み取れる重要な範囲は、インデックス投資は堅実な方法であっても、短期間で資産を爆発的に増やす手段ではないということである。年率 5% 前後のような現実的なリターンを前提にすると、1億円に到達するには長い時間か大きな勃本が必要になる。つまり、リスクを抑えた投資法を選ぶほど、毎月の設立額と継続年数の重要性が増す。本書は、インデックス投資の魅力と限界を同時に理解させる内容になっている。そして、入金力が10年後の到達額を左右するという現実、10年後のくくり人を目指すという設定では、運用利回りだけでなく、入金力が決定的な要素になる。インデックス投資では、市場平均に近いリターンを得ることを狙うため、短期的に資産が何倍にもなる前提は起きにくい。そのため、勃本をどれだけ早く、どれだけ多く投じられるかが結果を大きく左右する。会社員の場合、入金力は給与収入、賞与固定費、家族構成、住宅費などに左右されるため、投資計画は家計管理と切り離せない。本書が有用なのは、設立額を精神論ではなく、目標金額から逆算して考える姿勢を促す点である。毎月数万円の積み立てでも長期的な資産形成には意味があるが、10年で1億円という目標では、かなり高い設立水準や既存資産が必要になる可能性が高い。この現実を早めに把握することで、読者はフルファイラ、サイドファイラ、退職時期の延期などより実行可能な選択肢を検討できる。最後に、リタイア後の生活設計と投資計画の見直しを重視する視点、ファイヤーを考える際には、資産を増やす過程だけでなく、達成後の生活設計も不可欠である。本書が扱うテーマは、 国リトになるための赤立計画にとどまらず、生活費、リスク管理、運用方針の見直しといった実務的な論点にも関わる。市場環境は一定ではなく、想定利回り通りに資産が増え続ける保証はない。さらに、退職後には給与収入が減るか途絶えるため、暴落時に資産を取り崩すリスクや、医療費、家族の変化、インフレなども考慮する必要がある。したがって、ファイルは一度計算すれば完了する計画ではなく、定期的に前提を確認するプロセスである。また、完全に働かないフルファイルだけが解ではなく、資産を背景に働き方を選ぶサイドファイル的な発想も現実的な選択肢となる。本書は資産額の達成だけでなく、経済的自由をどのように生活へ接続するかを考える入り口になる。結論として本書は、会社員として働きながら新NISA とインデックス投資で資産形成を進めたい人、特にファイルや1億円という目標を具体的な数字に落とし込みたい、初心者から中級者に向いている。投資商品の細かな比較よりも、目標額、赤立額、想定利回りの関係を理解したい読者にとって実用的である。得られる利点は、ファイアを漠然とした理想ではなく、生活費と入金力から検討できる計画として捉え直せることにある。類書の多くは節約術、投資信託の選び方、成功者の体験談のいずれかに偏りやすいが、本書は10年後のくくりみという明確な時間軸と、新NISAを使った運用戦略を組み合わせている点が目立つ。一方で、短期間で誰でも簡単に達成できるという内容ではなく、必要な赤立額の厳しさも含めて考える本である。そのため夢を膨らませるためだけでなく、自分の収入、支出働き方を見直すための現実的な検討材料として読む価値がある。ご支援いただける場合は、上のな、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。